ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタレラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナレラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナレラマニシカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、結構です。はい、今から1時間ちょっとお話ししますので、ちょっと足崩したりしてゆっくり ったりとした姿勢になってください、はいですね、はい、
大丈夫、
はい、はい、ね、これは、今年最初の、関西の、関西って、まあ、関西って言っても大体京都ですけども、座禅会で。で、このね、京都の座禅会も結構もう、少しずつ始まっていて、もう3年ぐらいになるか。で これは2ヶ月に、ね、1回やってで、場所は2ヶ月に1回だから、年に6回ですね。で場所がこの一等園様で、3回で、もう一つ、法然院のね、京都の東山の法然院の隣に、私の台湾の友人の家があって、でそこで、3回やる予定です、ね。でそれでまあね、どちらも非常に大事な場所で、一等園は一等園でね、今日はちょっと一等園のね、この一等園様を会場に使いながら一等園そのものについてあんまりお話しすることもなかったので、まあ、私自身もそんなに詳しいわけじゃないんだけども、でもこの、ここの創始者である、ね、西田天功氏の言葉がたくさん残っていて、まあもちろん本も出されてますけどね、興味があったらぜひ読まれたらいいかと思いますけども、その言葉一つ一つがね、本当には本物だなってね、思うし、でまあもちろん亡くなられてもすでに何十年経ってますけども、まあ、今のねこの一等園のこの充実したあり方を見れば、ああやっぱり本物だったなと思う。で今日はねちょっとそれについてもちょっと一つの主題として触れたいと思ってます、ね。まあそんなんで、一等園が非常に大事な場所である、まあ、これはちょっと今日の後で、ちょっと触れますけども、でそれと、東山のね法然院さんと法然院と銀閣寺にサンドイッチされた場所なんですよ、ね。まあ、京都の中で最もスピリチュアルのレベルが高い、ね、バイブレーションの高い場所に私の友人の家があって、でそこを自由に使っていいっていうことなので、まあ、もちろんダルマのためだったらね、まあ、でその友人、ケリーさんと言いますけども、1月もね、リトリートを彼女の主催のリトリートもあって、それまあ本田さんとか出席されたけど、そんなんでね、私だと非常に深い、強い関係にある人で、その方のね、お住まいを会場とさせていただいて、今やらせていただいてますね。そんなんでね、まあ、ちょっとね日程については後でもうお茶の時間にでもね詳しく話し合いたいと思いますけども、3月のねお彼岸の頃に、5日間のね、接心を土曜日から始まって、お彼岸が水曜日なんですよ。春分の日がですね、だから土曜日から水曜日ぐらいにかけてやれたらなと思いますね。そしたら有給休暇2日取るだけで5日間全部参加できるって形になりますので、ね、はい、だから、6回のうち、ね、1回は、5日間の接心で、あとの5回は、こういう半日の座禅会をね、ここか、今言った京都の法然院の隣かでやりますので、ぜひぜひご参加くださいね、ということです。はい、接心の日程とか細かい打ち合わせね、また後でやりますので、ね、はい。でそれで、ね、今日昨日ね、名古屋の方で、座禅会があって、まあ、このうち何か参加していただいたんだけど、話をして、それで今日も、 連続して話をして、でちょっとね主題を変えますけど、もちろんね、ただ昨日のね話も非常に重要なことを話したので、でまあポッドキャストで聞いてもらったらそれでいいんだけど、ちょっとね昨日の話を踏まえておかないと、今日の話にはつながっていかないのでね、昨日の話をちょっとまとめてから、今日の主題につなげていきたいと思ってます。はい、でそれで、どうかな、まあ今回、今ねインドと台湾にいらした方が、まあ、結構4人もいるのか、ね、なので、まあ、あとのお茶の時間の時にね、インドや台湾の話が出てくるかと思いますけども、今までね私一人が、インドや台湾へ行って、まあ、そこでさまざまなことが行われていて、で私自身も非常に何て言うかな、本当にまあそういう現実にさらされて、いろんなことを考えて、でそれをまあなるべく日本へ持ち帰って、必ず法案の中でも話してきたし、いろんな、ね、写真とかお見せしてきた。けどもやっぱりね、やっぱり現場行かないと伝わらないものでもあるに当然あるに決まっていて、でそれをね今回は、インドにも台湾にもね、かなりの数の人が、特に台湾なんか8人もいらしてくださって、かなりの、ね、人が肌で、私が今まで言葉だけで伝えてきた、言葉と写真ぐらいで伝えてきたものを自分自身がその現場に立ってね、感じ取っていただけたかなと思うんですよ。それをその感覚を感じてもらえたら、一方案で一体何をしようとしているのかっていうのが、まあ、肌で、分かってもらえたかなと思います、ね。まあ、とはいえ、まあ、インド、まあ、東さんも入れて4人、ね、台湾も9人だけで、ね、一方に出入りしている、あるいはポッドキャストを聞いてくださっている数からいたら圧倒的にまだ少数 なのでね、まだピンとこないかと思いますけども、でもね、何て言うかな、そういうふうに、世界に向かって開かれたものを目指しているということがどういうことなのか、ね、それが、ちょっとは理解していただけたんじゃないか。要するに私がただ喋ってるんじゃなくて、皆さんの仲間である、ね、中本さんや橋本さんや、ね、石戸さんや本田さんが行くこと でその人たちから、まあ、もういろんな話聞いてるかと思いますけども、そういうことを通してもっと身近にインドとか台湾とか、そしてインドや台湾を通してもっと世界というものをね、感じてもらえるのではないかと思います、ね。でそれで、なんていうのかな、それちょっとね昨日も話したんだけども、この私らもっとね、なんていうかな、本当に風通しがいい場所へ立ちたいんですよ、ね。でそれで昨日はラインっていうね、ラインっていうのかな、今はね、無料電話のソフトを例に取りながらちょっとお話ししたんだけども、まあそれは昨日話しても聞いてもらったらいいんだけど、まあちょっとだけまとめますとね、どういうことかっていうと、まあ今ラインっていうのがすごい話題になっていて、まあ1億人ダウンロードされて1億人の人が使っている。それ一体何なのよって言ったら、まあ無料の電話と無料のメッセージソフトですね。これどういうことなの。まあね、まあ本田さんとか、まあ使っている人いるから分かると思うように思いますけども、どういうことかっていうと、今まではキャリアの壁とデバイスの壁がものすごくあったわけですね。でそのキャリアとかデバイスのメーカーは何とかして自分のところへお 客さんを囲い込もうともう必死になってみんな争ってやってきたわけですよ。でまあドコモと au とソフトバンクがお互いに競い合って、で私らとしてはそのうちのどれか一つを選ばなきゃいけなくて、で一つを選んだってことは他を選ばなかったってことで、どっちにしろ不満足感がどうしても残ってしまう。でソフトバンク の利用者同士だったらばただでタートもなれるけども、他の au とかドコモではダメだとか、ね、au 同士だったらどうのこうのとか、あるいは iPhone を使っているもの同士だったらいいけども、それはサムソンにはもう通用しないとか、ね、でそういうふうな本当に壁があって、でその一つ壁があって、その一つ一つ限られた、キャリアとかデバイスの人がもう必死になってみんなを、自分のところへ連れ込もうとしてきて、でそれをほとんど脅しでもってね、まあ脅しと誘い、まあ、両方同じようなもんですけども、絶対にこれを使わなきゃダメだよってね、だってこれが本物だったからっていうようになって、でそれに私らを脅されて、あるいは誘われて、何か一つを選んで、だけども何か一つを選ぶことで何かを選ばなかったってことで、いつも不自由を味わってきたわけですね。でそれを全部取っ払っちゃったのが LINE っていうソフトなんですよね。まあ別に私 LINE の宣伝してるんじゃないんだけどもしてるわけじゃないんだけども、要するにもう日本の中でのドコモも au もソフトバンクももう関係ない。そしてそれはインドのキャリアはエアテルとかエアセルとかボーダフォンとかあるけども、それもその人も関係なくて、その人も OK、 そしてアメリカの ATT とかベライゾンとかね、それも OK で、それが iPhone だろうがサムソンだろうが HTC だろうか、あるいはシャープだろうかね、富士通だろうかソニーだろうかもう関係ない。だから全てのキャリア、地球上の全てのキャリア、地球上の全てのデバイスも関係ない。要するにスマートフォンってものを持って、みんなそれぞれ毎月お金払ってインターネットと24時間つながっている。で地球上のそういうふうに、インターネットと24時間つながっているスマートフォンを持っている全ての人たちの間で無料電話と無料メッセージがもう成り立ってしまったっていうことですね。だからあっという間に1億人の、利用者がなるのは当たり前で、私も前からしてたんだけども、ちょっと腰が重くてなかなか使えなくて、でも台湾の友人たちが使ってたんでね、まあちょっとやってみようかと思って使い始めて、もう本当びっくりして、これこそ私本当に欲しかったもんだなってね。だから、まあ、私は iPhone でソフトバンク使ってるんだけど、どうしてもそれだと au の人とドコモの人と、あるいはインドの人とアメリカの人と壁があった。でサムソンや、シャープの人とも壁があった。だけどその壁が一気に全部なくなってしまったってことですね。そしてそれがどれほどすっきりしたものなのか、ね、どれほどもう何にも悩まなくていいんだっていう、ね、ことなのか。でだからもう脅かされる必要もないし、誘われる必要もないし、であとはもう自分がちょっとでも私やっぱり iPhone 好きだからっていうんで iPhone 選べばいいけども、サムスン選んでればいいけども、でもiPhone を選ぶことによって何かを失うってことはもうない。サムソンを選ぶことによって何かを失うってことももうない。関係ないの。それは iPhone だろうがサムソンだろうがソフトバンクだろうが au だろうが、それは単なる入り口に過ぎないから、入り口を通ってインターネットっていう大きな海の中に入ったら、もうそこでは全てのものが、まあもちろんそれは毎月インターネットにつながるためにお金払ってるわけだから無料じゃないんだけどもね、毎月4000円ぐらい払ってインターネットとつながった状態にあるスマートフォン本さえ持っていれば、あとはもう一切通貨料金なしで世界中の全ての人と話ができて、全ての人とメッセージを交わせるっていう、ね、 一緒のうち、そういう広々とした世界が LINE というソフトによっていきなり立ち現れたわけですね。でも今日は別に LINE の宣伝してるわけじゃないの、かなり宣伝してると思うけど、ね、あので、私らが狙っていることも同じです。この瞑想を通してどういうことかっていうと、今ね、私らはアップルとかサムスンとか、あるいはソフトバンクとか au とかに脅かされてきたわけじゃないですか。そして誘われてきたわけじゃないですか。でも脅しと誘いっていうのはほとんど裏表の関係ですよね。これを絶対選ばなきゃダメだよっていうふうに脅かされて、だけども選ぶってことは他の何かを選ばなかったってことだから、常に不満足感がどうしても残ってしまう、ね、iPhone には iPhone のいいとこもあるけども、サムソンもだっていいとこもあるし、ね、iPhone を取ったらサムソンのいいところを失うことになってしまうっていう、ね、そういう感覚がどうしても残ってしまう。でそれ で携帯電話の話してるんじゃなくて、もちろん瞑想の話をしてるわけ で瞑想でも全く同じ論理とレトリックを使われて、私ら脅かされまくってきたわけですよ。どう脅かされてきたんですか。これだけが唯一のヴィパッサナーの方法だよって、ね、そう脅かされたでしょ。でしょ、まあ、私も全部知ってるから、ね、これだけが唯一の瞑想方法だよ、ね、他は全部間違いだよ、間違いじゃなくてもあるいは下だよってね、そういうふうに脅かされてきたんですよ、我々は、ね、でそれで A という先生がこれだけが唯一のヴィパッサナーだよって言って、他の B というとか C というとか D という先生が我々の間違いだよって言うんだったら話はっきりするじゃないですか、ね、ああそうか、 A という先生だけが正しいのかってね。でもそうじゃないですよねA という先生は私だけが正しいヴィパッサナーだよって言うけども、B という先生も同じことを言いますね。 C という先生も同じことを言う。で D という瞑想センターに行ったらここだけが唯一の瞑想だよっていうふうになるじゃないですか、ね、誰一人として全然共通なものがないんですよ。でそれでそれぞれの人が自己主張して、それぞれの人が私らだけが正しくて他は全部間違っていて、間違っていないとしても私らだけが最高レベルで他が全部低くてっていうことを全ての、ね、そういうセクトと伝統とものが言ってきたわけですよ。だこれはもう私、これは瞑想業界の話だけども、まあ本当に携帯電話業界と全く同じ構造で、全く同じ宣伝文句と全く同じ脅し文句でもって消費者を脅して、消費者を誘って誘惑してきたのと同じように、全く同じことが行われてきたんですよ、この、瞑想業界、スピリチュアル業界ではね私もう嫌なんですよ、そういうのって。鬱陶しいじゃないですか、ね、で私は LINE の世界行きたいんですよ、ね、LINE の世界行ったらもうキャリア関係ない、デバイス関係ない、で世界中の全てのスマートフォンを持ってる、まあちょっと携帯ガラケーだとダメなんだけども、世界中の全てのスマートフォンを持ってる人たちとの間で完全に平等なつながりがそこでは生じている、ね、でそういう世界へ行きたいのね。だけども今まで行われてきたのはその正反対でしたよね。 iPhone じゃなきゃダメだよね、 Samsung じゃなきゃダメだよね、ソフトバンクじゃなきゃダメだよね、 au じゃなきゃダメだよね、でね、でソフトバンク同士の間はただともなんだけども au とはダメだよねって、そんなのばっかりだったわけですよ、ね、で、でテラバダじゃなきゃダメだよね、いや大乗仏教じゃなきゃダメだよね、なんとかメソッドじゃなきゃダメだよね、でその話ばっかりだったんですよ、ね、だけどもそれによって 失われるものがあまりにも大きかった。大乗仏教を選んだ人はテラバダを捨てちゃったことになるわけだし、テラバダを選んだ人は大乗仏教を捨てちゃったことになるわけだし、ね、なんとかメソッドをあるヴィパッサナの方を選んだ人は他のヴィパッサナの方を捨てちゃったことになるわけだし、でそれによってどれほど我々の世界が貧しくなってしまったのか、それによってどれほど何て言うかな、我々の理解が浅くなってしまったのか、これ驚くべきことなんですよ、ね、私それ嫌なんですよ、そういうことって。なぜか、だってあまりにも捨てるにはもったいなさすぎるから一つ一つのものが、ね、でそれで、まあそれでね、まあ、私の経歴というのも散々このポッドキャストの中で話してきたからもう繰り返さないけども、まあ私も大乗の禅をやってテラバダやって、でその後先にチベットの人たちと付き合ってでね、そんなこと散々やってきて、で今ね私らが、まあ、ある瞑想メソッドを確立して、でまあそれこれこの後外歩いて、ね、後で3時過ぎぐらいからやり始めますけども、でもそれは別にそれ唯一のとこ言ってるわけではなくて、でそれは何ていうかな、もっと広い世界へ入っていくための入り口ですね。だから iPhone だろうがサムソンだろうがソフトバンクだろう au だろうがそんなの関係なしで、それは単なる入り口で、インターネットの世界っていうインターネットの大きな海っていう海へ入っていくための入り口にすぎない。でインターネットっていう大きな海に入ったらば、そこでは世界中の全ての人とつながっている。だからもう入り口による差別は一切ない。au から入ろうがソフトバンクから入ろうが iPhone から入ろうがサムソンから入ろうが一切関係ない、一切関係なしで、もうそういう世界、ね、でそれで私が今何をやろうとしているのかっていうと、そういうインターネットの大きな海へ入ろうとしているわけ、ね、まあインターネットの世界じゃなくて、まあその瞑想の世界で言ったらば、ね、でそれが何かって言ったらば、もちろん、まあ、今までいろんな言い方をしてきたけども、まあ、気づきの世界だとか、ね、マインドフルの世界だとか、あるいは青空の世界だとか、あるいは空の世界だとか、ね、さまざまな言い方を別に私がしてるわけじゃなくて、まあ、仏教の中でいろいろしてきて、ね、でそういう世界へ、入っていくための入り口に過ぎない。で、まあ、私は非常にその世界へ確実に入っていける入り口を提示しているつもりです。でそして、まあ、皆さん実際やってみて、ああ確実にみんなそういう世界入ってくれてるな、要するにこの携帯はよく電波をつかんでよくインターネットにうまくつないでくれてるなって、まあそういうね、まあ、携帯の中でも全然電波はつかめないのとかね、いろいろあるけども、電波をきちんと掴んでインターネットの世界へきちんと入っていける、ね、そういうものですね。で私らは今、ある、まあ、ワンダルムメソッドとかね、微細な意識の瞑想とかいろんな言い方してますけども、あるそういう瞑想メソッドを使って、まあ、要するに携帯電話ある携帯のデバイスを使って、でキャリアを使ってインターネットの世界入るように、ある世界へ我々は入る。で確実に電波を捕まえるように確実に入れる、方法を今提示しています。でそしてこれは私が提示して、私が勝手に提示しているだけじゃなくて、もうあらゆるフィードバックをしてますから、で確実にね、今この方法だったら世界中の人たちが無理なくインターネットの世界に入れるなっていうのと同じように、世界中の人たちが無理なくこの世界へ入っていけるな、ね、瞑想の世界へ入っていけるなっていうのは今私の実感としてはあります。それはまさにインドや 台湾へ一緒に行ってくれた人がこの部屋の中に何人かいるから、その人たちが後で証言してくれると思いますけども、本当にね、インドでも台湾でも、みんな本当に入ってくれて、で、ディアパークという、さっきね、写真でお見せしたお釈迦様いらっしゃる場所ですけども、そこをその、本堂、ブダホールと言ってましたけども、その中で入ると、すっとみんなが入っていけた。でそれは、釈迦族の村でも、あるいはボンベイでも、あるいはゴアでもね、ゴアなんていうのは、ヒッピーさんの場所ねって、みんな海岸で何とかはちょっとクレイジーなパーティーやってるんでしょってみんな思うかもしれないけども、そういう、それは観光客がやってるわけで、ゴアの地元のインド人たちは全然違って、インドってのはどこ行ってもゴミだらけなんですけども、道路とかね、ゴアは違うんですよ。今ちょっと汚くなってるけども、本来のゴアっていうのはゴミが一つも落ちてない場所なんですよ。そんな場所がインドに存在するなんてみんな想像できないでしょ、インドちょっとでも知ってる人はね。だけどそのぐらい意識が高くて環境意識も高くて、ちょっとこれここがインドかと思うような場所だったんですけども、そこの非常に意識のレベルが高いゴアの地元のインド人たちと話してても、ね、よく非常に入っていってもらえる。で、ちょっとこれは今日はそれがサブジェクトじゃないけどちょっとさらっといきますけども、体の感覚を感じるっていうね瞑想をしてみて、やったんですけども、ある主催者のねお医者さんが女医さんが言ってくれたのが、うわこんなの初めて、こんなにガッてその微細な感覚ですね、体の微細な感覚を本当にダイレクトにこんなに触れて感じたのは初めてだってね。その人だってもう真面目に仏教の瞑想を何年もやってきて、でそれこそ体を地水化風で見るなんて瞑想ももうやってたんですよ。だけど話を聞くと、地水化風地水化風ってね、ただ単に頭でガタガタやってただけで、本当に自分の体の感覚をダイレクトに感じるっていうことを一度も経験してなくて、それで私らと一緒にやったらいきなりそのダイレクトな感覚が体の中を流れて、それでびっくり仰天したって、ね、っていう人もいたんですけどもね。そういうふうに、非常に成果っていうかが上がっていますね。いいですか。でそれで、そういうふうにね、そのダイレクトに、体の感覚を感じ、られるように、その体の感覚を感じるっていうのは、ダイレクトにそういう、世界へ入っていける、そういう、メソッドを今、少しは提示できているかなと思います、ね、でそれはインドでも台湾でも本当に多くの人が実際に、そういうことを経験してもらって、なんていうかな、手応えがあって、でこれは単に私が勝手にメソッドを勝手に作っちゃって、じゃなくて、これを本当にフィードバックして、これだったらどう、これだったらどう、でこういう、経験をしてもらう。でそれも単に、日本人だけじゃなくてね、インド人も西洋人も台湾の人も韓国の人もみんなに経験してもらって、それでこの方法だったら確実に電波を捕まえてインターネットの世界に入れるように、確実にみんながその世界へね、気づきの世界で行ってもいいし、空の世界で行ってもいいし、青空の世界で行ってもいいし、ね、そのある世界へ入って行きやすい、確実に行ってもらえる。Thank you. でそういう、とこまで、来ています。ってことはどういうことかっていうと、そのもうなんていうかな、これじゃなきゃいけないっていう、脅かしから、あるいは誘惑から我々はようやく解放されたんじゃないのかなと思うんですよ。つまりあるエーティユ先生がこれだけが唯一のヴィパッサナの方法だよなんて脅かされたから私らみんな迷ったわけじゃないですか、ね、でそれであそうかこれだけが、ま、唯一の方法なのかって言って、だから他の方法を全部無視したじゃないですか。で間違ってるってその本も読まなかったじゃないですか。でもそうすることによってどれほど我々の心が狭くなってしまったのか、我々の心が固くなになってしまったのか、我々の心が何か本当に大事なものを失ってしまったのじゃないか、ね、そういうことなんですよ。私もこの業界長い人間だからわかるんだけども、結局この業界でやってきたことっていうのは、ソフトバンクと au とドコモが争い合ってた、アップルとサムソンが争い合っていたのと全く同じことだったんじゃないのか、ね、もう嫌なんですよ。そういうのって不毛なんですよ。そうではなくてもっと広々と世界へ行きましょうよ、ね、LINE っていうソフトを使ってというように、もっと広々とした世界へ入っていきたい。何一つとして捨てることなく、何一つとして差別することなく、何一つとして、見下したり、ね、劣等感を感じたりすることなく、もっと広々として世界へ我々は入っていける。でその入っていけるのを、インドでも台湾でも我々は、経験しつつある、ね、その、フィードバックを得つつある、ね、それを、今日この部屋にもいらっしゃる何人かの人が実際に現場で体験してもらった、ね、そういうことをやってます、ね、ここではね、はい、でそれで、じゃあなんでだから何て言うかな、その我々は手段と目的と完全に全部ごちゃごちゃにしていた、ね、なんかいつの間にか iPhone を買うのが目的になっちゃったんですよ。サムソンを買うのが目的になって、ソフトバンクと契約するのが目的になっちゃって、ね、そんなの目的であるわけないじゃないですか。iPhone 使うで何やるんですか。 iPhone 使うことによってインターネット世界行きたかっただけじゃないですか。ソフトバンクと契約して何したかったんですか。ソフトバンクと契約してインターネットの世界行きたかっただけなんですよ、ね、だけどそこで手段と目的がなんか非常に盗作してしまってわけわかんないことになってしまった、ね、でその今言ったソフトバンクとかアップル、iPhone とかっていうのがもちろん瞑想メソッドのことですよ、ね、瞑想メソッドを、ある瞑想メソッドを選ぶのが目的ではなくて、ね、私はある瞑想メソッドをやってる人間ですなんていうアイデンティティを持つのが目的ではなくて、ね、私はソフトバンクユーザーですっていうのと同じじゃないですか。別にソフトバンク使ったっていいんだけど、そんな全然大した問題じゃないわけですよ。ソフトバンクサービスが良かったらそれは使えばいいだけの話であって、だからそんなの目的ではなくて、本当にインターネットの世界に入るのが目的である。それと同じようにあるヴィパッサナ瞑想メソッドを使うのが目的ではなくて、それによってある世界に入っていくことが目的ですね。いいですか。そこを本当に間違えないでほしい、ね、それを間違わなかったらば我々は本当に広々とした世界へ入っていける。で、あとはその世界へどれほど能率よく、効率よく、そして深く入っていけるかだけの話であって、そこであらゆる工夫が必要となってくるというだけですね。いいですか。はい。で、それで、 今ね一方案でやっていることは、まあこれも、インドが帰って最初の日曜日に話したと思いますけども、まあテラバダのメソッドを使いながら、それを大乗の、哲学で、をベースにしてるってね、まあそう言われたこともあるんですけども、まあまあそれはその通りで、ね、まあだけどこれはまあちょっともう散々話してきたことだ、今日はちょっと主題としては取り上げないですけども、まあそれで、まあそのテラバダを、まあ、最近ちょっと今年から始まりの仏教というね言い方をちょっとしていて、まあいろんな意味を込めて始まりの仏教。テラバダ仏教とか上座仏教とかね、あるいは初期仏教とか根本仏教とか原始仏教とか、まあみんないいんだけども、今一つ私ピンとこなくて、うん、だからそれで始まりの仏教ってね、いう言葉をちょっと使い始めています。ね。あらゆる意味で始まりの仏教っていうね。で、それと、まあ私の出身である禅のやり方。でそして、それと去年おととしぐらいからヨーガっていうものがね入ってきて、まあこの大体3本柱でね一方案の活動を今打ち立てていますね。でそれで、だからまあ一方案でで、まあ、どうせ皆さんも一方案でどういうことをやってるので質問されるに決まっていますけども、まあね、そう質問されたら、ね、今言ったようなことを始まりの仏教と禅とそしてヨーガとこの三本柱でやってますよってね、で言ってもらえたらいいかと思います、ね、でそれで、まあ、もっと具体的に言うとテラバダの瞑想メソッドを使ってそれを、大乗仏教の禅の哲学のもとで世界観のもとでやってますって言ってもいいだろうし、ね、でまあ、それでもっと具体的に言えば心と体っていうものがあって、でそして体のケアはもう、ヨガの方でやっている。そして心のケアは、始まりの仏教の方でやっている。でそしてその上でもう一回もう一歩進めるために、全仏教というものをやっているって言えばかなり正確になってきますね。でそれでね、昨日は、心のケア、についてちょっとお話ししました。でそれでこれどういうことかっていうと、まあ、これもね昨日散々話したからもう、今日ちょっと繰り返しになっちゃうからもう話さないですけども、もう瞑想っていうものを我々が始める前に絶対に押さえておかなきゃいけない、ことがあって、でそれが昨日の話の主題だったんですけども、うん、このある一つの発想を持たないと瞑想っていうものが成り立たない。でどういう発想なのかっていうと、その要するに私の自分の心が問題なんだよねっていうそういう発想ですね。でこの発想が本当に持ちにくい。でまあその一つの例としてね、まあ少なくとも私がこんな格好して瞑想しているお坊さんとして活動していて、それで興味を持って私にコンタクトってくる来てくれる人、あるいは座禅会に来てくれる人、うん、あるいはポッドキャストを聞いてくれる人、聞いてくださる人たちはもうすでにある発想を持っている。だけど、そうではない、もう比較にならないほど圧倒的な多数の人たちはその発想を持っていない、うん、だから その、まあ、皆さんの周りに家族とか職場の同僚とか近所の人たちとか、ね、学校のクラスメートとかたくさんいて、そういうたくさんの人たちに皆さん囲まれて今生活しているわけじゃないですか、ね、でその人たちに対して皆さんは、まあ、今日、日曜日にねの午後山下の一等園さんに行って瞑想会に出席してきたと言えたり言えなかったりしますね。まあなんていうかな、まあ、話の、まあ、ちょっと興味を引くような話としてはちょっとね、あの一等園ってところに、ね、瞑想会出席してきたのぐらいは言えるかもしれないけども、なんていうかな、じゃあそれが一体何のために瞑想会に行ったのかとか、瞑想会で瞑想していたら何をしようとしているのか、それまあ一回行ったぐらいではどうにもならないけども、何回も行くことによって私が瞑想会に通うことによって一体何をしようとしているのかについて、皆さんのその瞑想に興味を持っていない人たちに伝えるのは非常に難しいと思います。でなぜそれが伝わらないのかって言ったらば、ある一つの発想を持たないからですね。いいですか。でその一つの発想を持たないから、なんていうかな、瞑想をやる意味も、それに時間とお金とエネルギーを使う意味も説明しきれないですね。だから我々がそこを説明するためには、やっぱりこのどういう発想が世間の圧倒的多数の人たちにはなくて、我々はどういう発想をしているから瞑想というものが非常に人生において一番大事なものとして浮かび上がってきてしまったのか、その発想をきちんとはっきりさせなきゃいけないという問題です。でそしてそれは、もし皆さんがね、今一つ瞑想をやる目的もはっきりしないんだったらば、皆さんの瞑想というのは必ず後退していってしまいます。だんだん瞑想会へ行くのが億劫になったりとか、だんだん毎日の瞑想するのが億劫になったりとかね、だんだん後退 後ろへ下がっていってしまいます。ある発想がはっきりしていなかったのですね。だからそれは皆さん自身の瞑想を後退させないために、そして皆さんの周りの圧倒的多数のマジョリティの人たちにはっきりと瞑想とは一体何なのか、瞑想ってことを通して一体何を私はしようとしているのかということを、説明するために、この発想だけははっきりさせなきゃいけないということですね。いや、どういう発想なの、ね、まあ、これちょっと、昨日も話したけども、ちょっとこれ大事なことだから何回も言いますけども、これもね、なんていうかな、その例えば仏典というものをただ、なんていうかな、ぼーっと読んだら結局わからない、なんとなく分かったようでいて分かんないってことはよく分かってないって話なんですよ。どこがポイントなのよっていうのね。 で私自身もなんていうのか、私はそんな複雑な仏典をいきなり読む必要はないと思っているんだけど、皆さんにね、まあ、例えば読んでもらいたいのはダンマパダとかね、そういう、本当に基本的な仏典なんだけども、だからそんなにたくさんの仏教の知識も必要ない、そんなにたくさんのアビダンマの知識も必要ない、ただ本当に普通の常識があればいい、あればまあ理解できる、ね、まあ パリ語では読めないから、ね、英語で読んでも日本語で読んでもいいし、ね、だけどもそのなんていうかな、だからそんなに知識も必要もない、語学的な知識も仏教のものすごい複雑な仏教哲学の知識も必要もない、もうただ普通の常識だけで読めるような仏典を読んだとしても、今ずっと話してきたこの発想がない限り我々は読み切れない部分がどうしても出てきてしまう、ね、これちょっと昨日も取り上げたけど、まあ、ちょっと大事なとこで、まあ、インドでも散々取り上げた、取り上げて、でこの説明をするとインドのどんなインテリの人も、あの釈迦族の素朴な村の人たちも全部通用したんだけども、ね、例えばね、 この文章がダンパで有名なのありますよね、あいつが私を侮辱した、あいつが私を叩いた、あいつが私を打ち負かした、あいつが私の物を盗んだでね、っていうような考えにふけっちゃっている人たちの心の中では憎しみは永遠に止まらない。だけどもそういうあいつが何とかした、あいつが何とかした、あいつが何とかしたっていう、考えにふけらない人には憎しみは止まる。これどういうことなの、憎んじゃいけないってことなのとかね、だからそういうふうにして、なんか誰かあいつがこうした、あいつがこうしたなんていうことを、そういうことは憎しみだから、だから良くないからみんなやめましょうねって、そんな話なの。なんか分かったようで分かんないじゃないですか、こういう話って。でよく分かってなかったですよ本当に私自身も全然読めてなかったなってね思うのね。ああ、要するに憎しみは良くないって話でしょ。ああ、怒りは良くないって話でしょ。ああ、怒りの彼に慈悲ってものを持たなきゃいけないという、ああ、いつも通りの話ねって、嘘ですよ、そんなの。そんな話では全然ないんですよ、こういうのって。じゃあ、どういう話なんですか、ね、まあ、これもちょっと昨日話したから、もうさっとまとめるけども、ね、我々の、まあ、苦しみの本質、我々が苦しい時に我々は必ずその犯人探しをします、ね、なぜ今私苦しいの、だって1週間前にあの人にあんなひどいこと言われたから苦しいじゃん、ね、いかにももっともそうなんですよ。だ実際あの人にひどいこと言われたのも事実なんだし、ね、皆さんの人格を否定するようなことを実際言われたじゃないですか、一週間前、ね、だから皆さんがその人格を否定するようなことを言ったあいつが自分の苦しみの原因なんだって思うのは実に当たり前の話であって、ね、世の中って全てこれでできています。だけども仏教はそう見ないんですよ。お釈迦様はどう見るんですか。この1週間あなたは一体何をやってきたのって見るわけね。で1週間、この1週間ずっとあの人のことばっかり考えてきたじゃないですか、うん、何回も何回もあの人格を否定するような発言の場面を何回も繰り返し見てきたですね。 リプレイしてきたですね。何回、100回とリプレイしてきた。そうして見てくると、この100回リプレイしてきたってことが今お釈迦様の言葉で言えば、このあいつが私を殴った、あいつが私の悪いをした、あいつが殴った、あいつが殴ったってことですよ。ね。ってことはどういうことかというと、皆さんが苦しんでいるのは、皆さん人格を否定したあの人が皆さんを苦しめていると思うかもしれない。そしてまさにだから、それだからこそ私はあの人のことを100回も思い出さざるを得ない、ずっとそれほどあいつは悪いやつなんだって思うかもしれない、ね、でそれでなんとかあいつに復讐してやろうとか、なんとかあいつを謝らせてやろうとか、なんとかあいつともう縁切って二度と会わないようにしてやろうとかね、もう散々思うわけじゃないですか。だけども本当言うと、皆さんがなんで苦しんでいるのかっていうと、その場面を100回リプレイしたからなんですよ。でリプレイしたのは誰ですか？皆さんの心そのものですね。いいですか？でくると全然話が違ってきちゃうでしょう。そこまで来て、いまだにあいつが悪いとするのか、それともなんかちょっと話が違うよね。やっぱりリプレイしてしまうこの私の心の方に問題があるんじゃないの？でそれは自分をいじめることでも貶めることでも何でもなくて、もっと理性的な、もっと冷静な判断なんですよ、ね、つまり私らはその100回あの嫌な場面をリプレイしてしまうど真ん中にいるから、あいつが悪くて、あいつが自分の苦しみの原因なんだと思うかもしれないけども、本当言うとそうではなくて、その100回リプレイしてしまう心の構造そのものが問題なんだっていうふうに見えてきませんか、ね、そうすると話が全部、皆さんの人生観から何かが全部変わってきます。いいですか？でお釈迦様が指摘しているのもこのポイントなんですよ。つまりあなたの苦しみはあなたの心が作っているっていう、ね、これ納得いかないですよね。ふざけんなよじゃあそしたらあの私を侮辱したあの人は悪くないって言うの？じゃあ侮辱したぐらいならいいけど、もしかしたら犯罪レベルのね、例えばぶん殴られてほとんど傷害罪ぐらいの犯罪を犯したかもしれない、そしたらあの人はあの無罪放免しちゃうべきなのっていう話ですよね。それよりかあの人と捕まえて訴えて逮捕してちゃんと罪を償ってもらわないと、そうしないから私の気が晴れないって、ね、なるかもしれない。でそうじゃなくて、そんなの無罪方面にやって、私は自分が私が悪いのねって、なんか要するに私が悪いって話なのって言って、またみんなムカッとしちゃうじゃないですか。でそういう話では全然ないんですよ。そうではなくて、ある人が、まあ、皆さんに対して犯罪行為を犯したってことは、それは別、それはそういうものであって、それはそれとしてきちんと、逮捕されたり裁判にかけられたりしなきゃいけない。だけどそれと皆さんが苦しむっていう話は全然別の話です。でその別の話をすることによってどういうことかというと、皆さんは自由になれるって話ですね。どうして？つまり自分の苦しみは自分の心が作っているとしたら、それは私が皆さんを責めてるんですか？そうじゃないですよね。 そうではなくて、だから止められるって話です。なぜ皆さんが苦しんでるのが誰か別の人のせいだったらば、その人に謝ってもらわなきゃいけないし、その人を変えなきゃいけないけどもね。だけど皆さんを苦しめているのは皆さんの心自身であるんだったらば、だったら止めればいいって話になりますね。さて、これは非常に難しい発想です。革命的な発想です。普通世間というのはこういうふうに流れてません。なぜかってマスコミだろうが何だろうが必ず犯人探しをしますよね。犯人探しをする。で、犯人に祭り上げられた人を徹底的に集中攻撃していく。なぜ？それは私の苦しみの犯人がどっかにいるはずだっていう全ての人が思い込んでるからですね。だから問題は誰が犯人なのか、長野さんなのか、石坪さんなのか、林さんなのかが問題ではなくて、私の苦しみの原因は、私の苦しみを作っている犯人はどっかにいるはずだっていう、そういう世界観ですね。それがまずあって、でその後でじゃあ誰が犯人なのよ。でそこで普通は綿密な調査も綿密なあれもなくて、なんとなく、あ、要するに長野さんが悪いっていう話にしてしまう。でみんなで総攻撃をかける、ね、普通今はマスコミで行われてると全てそうじゃないですか。全て何か嫌な出来事があったらとにかく犯人探しをする。一人の高校生が絶望して自殺してしまった、誰が悪いのよ。その高校生を30発殴った、あの体罰した先生なのか、あるいはそれを教科、黙認していた部活の仲間たちなのか、それを黙認してきた高校の校長先生なのか、そしてそれはね、大阪市立の高校だからそれはその監督責任がある大阪市長さんなのかとかね、もういくらでも話は膨らんでいくわけですよ、ね、だけどそれでまあみんなそれぞれ言うけども、でも本当は大事なのはどっかに自分の苦しみの犯人はいるはずだよね、どっか外にっていうこの発想そのものですね、問題なのは。だけどもこのダーマパダを素直に読んでもらえたら分かるように、お釈迦様ここで何言ってるんですか。お前の苦しみはお前の心が作ってるとしか言ってないでしょ。私全然なんていうかね、ねじくれて解釈なんかしてないですよ。ダーマパダを素直に解釈したらもうそうとしか読めないですよ。こう解釈したら非常にすっきり分かるでしょ、ダーマパダの言葉が。今まで、ああ、要するになんか憎しみって良くないことなのねっていうようなレベルのことを言ってるわけじゃないんですよ。そうではなくて、憎しみっていうのはあなたの心が作ってるよっていう、そういう話なんですよ。そう解釈した方がはるかにスッキリするでしょ。わかります？どうぞ言って、切ってきて。いや今が一番大事な話するから前に行ってきて、はいはい、ですか。それでね、それで そこがあって初めて、じゃあどうやったらその自分の心をそうではないふうに止められるのかっていう発想になってきます。そしてそれがあって初めてその方法としての瞑想メソッドっていうのが出てきます、ね、だから今まで瞑想メソッドっていうのが何かわけが結局わけ分かんなかったじゃないですか。呼吸を見なさい、呼吸を見て、だからなんだっていうんだ、吸って吐いて吸って吐いて、はい、分かってない、吸ってること気づいてます、うん、だから何なんですかとかね、こう体の感覚、感じる、 感じるけど、だからなんなんですかってね。結局わかんないんじゃないですか。いきなりどこからメソセンター行って、いきなりどこかも入れられ一冊られて、呼吸を見なさいとか、体の感覚を見なさいとか、ね、そんなこと言われちゃって、やってみて、まあなんか感じるかな、感じないかな、まあわけわかんない、まあなんか、どこかも黙っていたらなんか、なんか心静かになとかね、それで、まあそんなレベルで、一体何をやろうとしてたの？結局自分の心が何回も何回もリプレイしてしまって、そしてそれによって苦しめられてきた、それを止めるのが瞑想だったっていうことですね。ですか。まあまあこれはちょっとね、昨日散々話したから、まあ今日はちょっと、まあ今もかなり話したけども、まあこれまた昨日の分も一応ちょっと聞いておいてくださいね。でちょっとこれは今日の主題のちょっと前半部分であって、そういうふうにして、心のケアをするっていうのがそういう意味です、ね、だからその我々はまあ非常に大雑把に言うと体と心でできていて、で体だったらば自分の体が問題だよねっていうのは、まあ、大体すぐ分かるわけね、まあ、昨日も出したけども、ある食べ物が全然おいしくない、ね、でその時すぐにこれはおいしくない食べ物が客観的にあるっていうふうにすぐ思うけども、でもまあ私はもそんなバカじゃないから、ああ今日これあんまおいしくないのは要するに中の調子が悪いからだよねっていう、そういう発想はあるわけじゃないですか。自分のこれを美味しく感じるか感じないかはかなり自分の体調が特に胃腸の調子が決定的に重要な要素となるってことは、まあ世の中の全ての人が分かってますね。だから今日これを美味しく感じられなかったのは、これが本当に客観的にまずかったのか、それとも自分の胃腸の調子が悪かったのかっていうことで、そこら辺をよく見極めるますよね。だから本当に何かを物事を、ある食べ物を美味しく感じるためには、美味しく食べるためには、まずは自分の体調を整えなきゃいけないという発想が出てくる、ね、自分の体調を整えないままにどっかに美味しい食べ物ないかなってグルメをやったとしても、本当に美味しい食べ物には出会わない。なぜ？だってお腹の調子悪いんだから無理じゃないですか。お腹の調子が悪くて美味しいものなんか出会えるわけがないですよね。だから当然自分の体っていうのが一つの、重要な要素だってことは世間でも認められている。だけども不思議なことに自分の心っていうものをそこで計算に入れるってことはほとんどないんですよ。だけどもここで今お釈迦様が言ってるのは、要するにあなたの心が問題じゃないのね、1週間前 の、 嫌な出来事を100回リプレイした心があったとしたら、そういうリプレイしてしまうあなたの心が問題じゃないのっていうことをどこで見てるのか、自分の心の外に立って自分の心がリプレイしているありさまを見るから見えてくるわけですね。だけど皆さんが心のど真ん中にいたらば、皆さんはあの人が人格を否定するようなことをもう100回言われちゃってるんだから、ね、そしたら皆さんに見えてるのはあの憎きあいつっていうものしか見えないわけですよ。わかります？だけども皆さんが自分の心を外から見たらば、その嫌な出来事を100回リプレイしている自分のわけのわかんない心っていうものが見えるはずです。そしてそれをお釈迦様は指摘したんですよ、2500年前。それまでは自分の心を見るっていう発想はないです。まあないかどうか知らないけども、まああったかもしれないけども、でもこれは画期的なんですよ。どれほど画期的か。だけどもこれがどれほど画期的かっていうことがやっぱり分かんなかったから、ダマパダ読んでもなんか分かん、要するに憎しみは良くないよねって話なのっていうぐらいにしか読めなかったじゃないですか、我々は。 だけどそんな話は全然なかったってことね。要するに心が問題だよねっていう発想です。これはこれはすごい発想です。そしたら全ての人生観から生き方から全部変わってくるじゃないですか。職場の同僚、ね、気に食わない同僚がいるとか、クラスメイトが気に食わない人がいるとか、あるいはパートナーとかねパートナーの問題もっとシリアスですけどね。やっぱりちょっと私間違えちゃったかな、パートナー選ぶのにってねと思うんだったらば、皆さんとしてはもうあとパートナー変えるしかないっていう話になっちゃうじゃないですか。でもパートナーを変えたってどうにもならないっていうのはもう世の中で全ての人が証明してるわけで、それなぜかって言ったらば、例えば私の心の問題なんだから、だからそしたら間違ったパートナーを私は持っている、だから私は苦しいんだっていう、そういう発想ではなくて、自分の心そのものを見ていく。でその時にパートナーを変えないままで、そのパートナーと全く新しい素晴らしい関係を築き直すってこと、そういう可能性が出てきます、当然、ね、だけどそこを気づかなかったら、私らは何回パートナーを変えても絶対に幸せにはたどり着かないってことになってしまう。でだから全ての生き方が全部変わってきてしまう。もし心っていうものを自分の、計算に入れるんだったらばですね。だからその心っていうものが今まで見えなかったから、全て自分の苦しみの犯人を自分の外に、想定して、でその犯人でその犯人探しも実に雑にやってた果てに、こいつが犯人だと思った人を総攻撃かけてきたっていうのが私らがやってきたことですね。それをもうやめる。でそれで、まあ、それがあって初めて、じゃあ心をどうするのっていうことで、いよいよ瞑想ってものが出てくるっていう話です、ね。でこれが瞑想を始める前にどうしても私らがはっきりさせなきゃいけない一つの発想ですね。この発想がない限り、瞑想をやるなんてことは全くの意味がないですよ。呼吸、ね、吸う息と吐く息に気づいて、だからなんだっていうのか、気づいたら気づいたら今回は関係ないじゃないですか。で体の感覚を感じて、だからなんだっていうんですか、意味がないですよ。だから世間のほとんどの人にとって呼吸を見る意味がないし、体の感覚を見る意味がないから、だから世間のほとんどの人は瞑想なんかするわけがないんですよ。瞑想のためにエネルギーを使うことも、お金を使うことも、時間を作ることもバカバカしいですよ、こんなことは、ね、全く意味がない。だけどもし心っていうものが一番重要な要素だよねってなった時に、じゃあこの100回リプレイしてしまう心をどうやって止めるのよ、止めた時に私は苦しみから解放されるよねってことは分かった時に、さあいよいよ心をどうやって止めるかってことになって、その方法として、あ、体の感覚を見たら心は少なくとも一時的に止まるよね、呼吸に気づいてる時心は一時的には止まるよね、その時1週間前の嫌な出来事を100回リプレイしてきたけども、そのリプレイが止まったよね、そのリプレイが止まった時、あれ、私なんかものすごく自由だわね、その100回1週間前のあの人に謝ってもらってるわけでもないし、あの人が警察逮捕したわけでもないんだけども、全然関係なく私は今自由だよねっていう、そういう世界がそこで初めて広がる、開けます。それで初めて瞑想っていうものが意味を持ちます。そこがはっきりしない限り瞑想なんて全く意味を持たない、ね、そしたらば、あとはじゃあどういう瞑想方法があるのよっていうところで、それはインターネットの世界どうやってつながるのよ、iPhone でやるの、サムソンでやるの、HTC でやるの、 キャリアはどこと契約するのって話になって、どこだっていいわけですよね。つながりさえすれば、ね、ソフトバンクが正しくて au が間違いってことはありえない、 iPhone が正しくてサムソンが間違いってことはありえない、ね、それはもう皆さんの縁に従って iPhone を選べばいいし au を選べばいいというだけの話 で皆さんの縁に従って、メソッドを選べばいいというだけの話です。わかります。だからそうなったら私が A という先生と縁を感じるから A という先生について A というメソッドをやってるけども、絶対にそこからは B という先生をバカにしたり B というメソッドを見下したり、ね、B という運に絶対耳を傾けないっていう、そういう狭い心のあり方はありえない。そしてまた今週 A 行って来週 B 行って再来週 C 行くってこともありえない。なぜそんな瞑想センターうろうろしたんですか。それは皆さんが脅迫観念に駆られたからでしょ。要するに ABCDEFG って瞑想センターいっぱいあるけども、どれか一つだけ正しいってなったらば不安じゃないですか。 A が正しいのかな、 B が正しいのかな、 C が正しいのかな、まあ、C を選んだけどもしかしたら D が正しいのかもしれない、 D へ今週行ったけどもしかしたら E が正しいか、じゃあ来週行かなきゃっていうね、やたらにいろんな瞑想センター行かなきゃいけないじゃないですか。わかります。どこへ行っても不安なんですよ。そして E っていう瞑想センターにいるのに、なんか G とか H とか I とかっていう瞑想センターのなんか情報を集めちゃって、次じゃあもう来週はそこへ行こうとかね、不安で不安でしょうがなくてもう瞑想センター巡りをしてしまうことね。だけどもうそんなことする必要ないですよね。皆さんがそれぞれ縁を感じた A っていう場所に縁を感じるんだったらば A っていう場所を選んで A との関係をただ大事にしていく。なぜ A っていう場所、 A っていう先生、 A っていうメソッドは一つの手段に過ぎないから。でその手段を通してインターネットっていう大きな海へ入るのと同じようにある一つの世界へ入っていく。でそれは何も B とか C とか D を否定することでもない。もちろん B で B っていうものを通って入る人もいるだろうし、 C っていうものを通って入る人もいるだろうし、ね、だけども A っていうものを通って必ず入れるんだからもう A でいいわけですよ、ね、もう私 iPhone でソフトバンクやってもうこれで十分なんですよ、ね、もう十分ですよこれで。だけども iPhone かサムソンかって言ったら私今どうしようかな、これ今度サムソンにしようかなって、ま、悩まなきゃいけないじゃないですか。もう関係ないんですよ。そしたらあとはこのせっかくね買ったこの iPhone を大事にしていくっていうだけで、で何にも不安感もないし何にも焦燥感もないし、ね、何にも迷いもないわけですね。あとはそしたらこのこれを大事にしていけば毎年、ね、書き換えるお金もかかるし、ね、今週 A って言って来週 B って言って再来週 D ってもうそしたらお金がやたらかかりまくりですよ。そうじゃなくて A っていうものに縁を感じたらばその関係を大事にしていくたらばもうそんなにお金も時間もかからない、非常にすっきりしてきますですね、それでもう瞑想っていうものをめぐってわけのわかんないことにすべてピリオドが打てるはずです。でそんな大乗仏教が正しくてテーラバ仏教がどちらが正しいのか、そんなバカな質問っていうのは成り立たないということもわかるはずです、ね、でそれで A だけが正しくて B をっていうようなすべての脅かしと誘惑とか全部嘘だったっていうのもわかるはずです。でそして我々もっと広いもっと広々とした世界へ入っていけるですか。でそれで、それが、心のケアをする、心っていうものが問題なんだよねっていう発想があって、そのもとに、瞑想っていうものが大事になってくるよね。でそしたらもう瞑想の目的も全部はっきりするでしょ。 あ、それだから100回リプレイしないために本田さんは体の感覚を見なきゃいけないのよね。ほら、そしたら体の感覚を見た時にもうリプレイ止まってるじゃないってことは分かるでしょ。分かるわけですよ。そしたらリプレイが止まったら1週間前にあの人に人格否定するようなこと言われたけども、今は自分は完全に自由だ、ね、ってことは皆さん非常にもう自由になれる。だって犯人が外にいたら皆さん不自由じゃない。だって犯人によって皆さんは奴隷状態になってるわけなんだから。だけどももう関係なしに1週間前に人格を否定するようなことを言われたとしても、それも関係なしに私は今自由なの、今幸せなのってなれますね。いいですか。そしたら全く自由な広々とした世界が皆さんの前で広がります、ね、いいですか。だからその発想をまず持って、でその上でじゃあどうしたらいいのっていうふうに、考えていってください、ね、で、でそうなんだけども、あの、まあ、その上でね、はい、で今日はね、あの、まあ、そこまでちょっと昨日、昨日までのまだ繰り返しちゃったけども、まあまあ、大事なことだからねもう一回繰り返しましたけども、その上で、まあ、一方案は、体のケアはヨガでやる、で心のケア、ね、心のケアは始まりの仏教が伝えてきたあの瞑想メソッドを使う、体の感覚を見るとか慈悲の瞑想とか呼吸瞑想とか、ね、でその、まあ、これも散々特に禅やってる人たちと話し合ってきたように、この日本の禅宗にやっぱりこれが致命的に欠落してきたってことはやっぱり認めざるを得ない。私もその主観多座のど真ん中にいた人間だから、やっぱりごめんなさいなかったっていうことは認めざるを得ない、ね、だけどもそれを始まりの仏教が最初から持っていたから、それをまあ今ビルマ経由で、もう一回入れてますけどもね、あのそれを、まあ、ビルマ経由で始まりの仏教が持っていた、心のケアをする具体的なメソメソッド、体の感覚とか呼吸を見るとか慈悲の瞑想とかを今一本でやってます、ね、それで体の感覚と、心のケア、ごめんなさい、ごめんなさい、体のケアはヨーガによって、心のそういう心が問題なんだよねっていう発想、世界観に基づいて、心のケアをするっていうのを始まりの仏教でのメソメソッドでやっています。じゃあ禅っていうのは一体何なのよ。一本の三本柱のうちの一つ、もう最後の禅っていうのがねなってきて、でここでいよいよね、それからもう一つね、どうしても発想が必要になってきます。でどういう発想かっていうと、あんまり自分のことを気にするのもあんまり良くないよねって発想なんですよ。でね、どういうことかっていうと、その、でまさに、ね、そこでこの、石田天功さんね、あの言葉が非常に大事になってくるんだけども、なんていうかな、その私、まあ、さっきも言ったように、私も禅宗でやってきた人間で、でそれどうしようもなくある一つの限界を感じて、っていうのは何かが欠落してるよねっていう感覚があって、 でその何かが欠落している何かっていうのがまさに心をどうやってケアしていくのか、その具体的な方法がなくて、だからわざわざビルマまで行かなきゃならなくて、っていうとこだったんですけども、だけども同時にね、じゃあ私らが日本の禅宗でやってきたことは無意味だったのかっていうことをとんでもない話であって、無意味だったらば私はもう特に昔に日本の禅宗なんかやめちゃって会うことはやらないで、もうさっさと 100% テラバでやってるんですけども、私はそうでも 100% テラバでやってるわけでもないのは、日本禅宗が伝えてきた最も重要なポイントがやっぱり大事だよねっていうところがあって、それどういうことかっていうと、あんまり自分のことを気にするのもあんまり良くないよねっていう発想なんですよ、ね、で、なんていうのかな、そこがね、今まで言ってきたこととちょっとまた表面的には多分矛盾して聞こえるかもしれないけど、まあ結局同じことなんだけども、例えば西田天吾さんという人はこういうことを言ってらっしゃるわけね。これは一等園のホームページにね載っていて、私もこの一等園のことをちょっとみんなに紹介するのでいろいろ読んでて、うわこれすごいなと本当に思ってたので、まあ、Facebook にちょっと書いておきましたけどね、こういうこと言われてますね。一等園は、一等園という場所はどういう場所なのかを西田天吾さん言われてるわけ、何を目指しているのか、ね、こう言われてるんですよ。一等園はどうしたら自分が良くなるかをお伝えするところではありません。じゃあどういう場所なの、そので一等園ではどういう場所かっていうと、この体をお役に立てるにはどうしたら良いかを調べるところです。さあここでもう一回発想が逆転してるでしょ、わかります、もう一回読みますよ。一等園はどうしたら自分が良くなるかをお伝えするところではありません、この体をお役に立てるにはどうしたら良いかを調べるところです。もう一回ひっくり返ってますね、発想がね、わかりますね。で、っていうのは、その人間で自分のことばっかり気にするとだんだんだんだん話がおかしくなるっていうのは皆さんもう嫌ってこと見ていると思います、ね、でなんていうかな、そのまあ今私が自分の体のケアをしなきゃいけない、自分の心のケアをしなきゃいけないねってことを言いました。なぜか、だって自分の心が問題なんだからね。というふうに言いました。だけども、それにとらわれすぎるとまた話は非常におかしくなってきちゃって、要するに自分の体のことばっかり気にするようになって、自分の心のことばっかり気にするようになっちゃって、という。健康ノイローゼとかねよく言いますよね。自分私病気なんじゃないかとかね、とかね、病気でなんか食べ物で何食べたらいいのか、食べ物で 何を食べていいのかなんてことをあまりにも気にしすぎると、栄養学者からそれぞれのなんとか食事療法の人からもう点々バラバラなことを言いますから、ね、ある人は玄米だけ食べてればいいとかね、いやいやベジタリアンだけだとどうしても何か欠けてしまうからちょっと肉を食べた方がいいとか、いやいやそんなことはない、日本人は牛乳なんか飲まない方がいいとか、いやいやミルクはやっぱり大事だとかね、もうありとあらゆる相矛盾する意見が山のように自分を襲ってくるわけですよ。で結局でその一人一人が 自分こそが正しいって言うから主張するから、結局皆さんは混乱に混乱を重ねてわけわかんないことになってしまいます ね。だから今日言ってきたのは、ね、美味しい食べ物を美味しく感じられないって時に、食べ物自体がまずいのか、それとも自分の体の調子が悪いのかどうかってことで、食べ物そのものを非難するんではなくて、自分の体のを見なきゃいけない、これがまず第一歩。そして心についても自分の心の状態を見なきゃいけない、ね、この2つですね。で、特に心の在り方、自分の心の状態を見るっていう発想そのものは、なかなか難しい。それを初めて、指摘したのがお釈迦様である。だから自分の心そのもの100回リプレイするのを止める方向で瞑想することで、自分の心そのものを良くしていこうっていう発想があって、初めて瞑想というものが意味を持つようになった、ね、これが我々の出発点だったですね。で、そうなんだけれども、そうなんだよ、いいですか、この2つをきちんと押さえてくださいよ、ね、この2つをきちんと押さえた上で、その上で、だけどもこの2つにあまりにもとらわれすぎると、またそこで1つの落とし穴があるよねっていう話なんですよ。だからそれはもう体のことを気にしなくていい、心のことを気にしなくていいって話ではなくて、そうではなくて、体のことも心のことも非常に大きなものだから、それをやっぱり気にしなきゃいけない。そしてそれがいい方向になるように努力しなきゃいけない。で、そうなんだけども、それにあまりにもとらわれすぎると、またもう一つそこで大きな落とし穴があるよね。どういう落とし穴ですか？自分のことばっかり考えるって落とし穴ですね。自分のことばっかり。で、それを手放す方向を言われているのは、今この西田天功さんの話です。ね。だからそうなると、もうあとはもうどこへこの人は向かっているのかっていうと、要するに、まあ奉仕とかね、誰かのためにお役に立つっていうことですね。でそのためには、じゃあお役に立つぞっていうねことを言ったってあんまり意味はなくて、もう具体的にやんなきゃいけない。どうやって？体を通して。でそれで、そこら辺はね、私こういう文章を読むと本当に、ああこの人本当によく人間というものを分かってるなと思うんだけども、これちょっとね、これも私フェイスブックで引用したけども、読みますよ。これも一等園のサイトにあった文章ですけども、理念を練るのは良い、後にそれに命生命あらしめるには実行がいる、実行には目をつぶって信じて飛び込むのである、それにはまず立つことである、足を開けて立つことである、はいと立てるなら、はや心の中が光り輝くのである。これだけでこの人がどういうふうに生きてきたか分かりますよね。この言葉は単になんか勝手に頭をぐるぐる回転させて作った言葉じゃないですね。もうその言葉に、なんていうか、裏付けがあるでしょ。本当に、まあ、こう伊藤園はトイレ掃除で有名なところですけども、まあ、トイレ掃除だけじゃないですけども、もちろんね、まあ、あらゆることをされて、本当にそれを実際にする、その、なんていうか、肉体的な、その、躍動感というか、その働きの世界の命の在り方というか、ね、 それが本当に感じられる、まあ、もう一回読みますよ。素晴らしいから、理念を練るのは良い、後にそれに命あらしめるには実行がいる、実行には目をつぶって信じて飛び込むのである、それにはまず立つことである、足を上げて立つことである、はいと立てるなら早心の中は光り輝くのである。これを私本当にね、今瞑想をやりながらわけわかんなくなってしまっているすべての人に送りたいんですよ。つまり、体と心のケアをしなきゃいけないって発想は正しかったし、そしてそれを、ね、一生懸命やったのは、素晴らしいし、私ももちろん進めてるんだけども、ただそれだけにとらわれすぎるとまたわけのわかんない落とし穴に落ちていってしまう、ね、でその上でもう一回発想を転換させて、まあとにかくこの私のこの体 を何かにお役に立たせたいとして、とにかく立つ、足を上げてたガーッとなわけわかんないままなんか寝転がっていたの、とにかく立つ、ね、そのあり方ですね。そうして、とにかく飛び込んで体を動かして何かをする、その働きなんですよ、ね、でこれは、だから私が一本の活動を三本柱に絞っているのは二本柱じゃなくてね、一本柱でもなくて、まあ、普通は何ていうかな、始まりの仏教の人たちは心のケアだけをしている、だからそれじゃ足りないから体のケアが必要だよねってことで、まあ、もちろんヨガやってるんだし、だけども体のケアと心のケアが日本柱だけじゃなんか致命的に足りないよねってことで、第三の柱として、まあ、我々私のもともとの出身母体である禅宗のあれを入れてるんだけども、でその、基本的な精神がこれです。これをもちろん、仏教用語が好きだったらばもちろん菩薩っていう話ですね、菩薩の誓願ということになります。つまり、全ての人のために奉仕をしていく、そういうあり方です。でそれで、あ、そうか、こんなの澤田さんぐらいか、あの台湾だよね、通知っていう、通知というのはどういう字書くで、慈悲の慈にね、祭は修行祭度の祭ですね、慈悲でもって救う、そういうあの団体があるんですけども、まあ、台湾というのは仏教もともとなかった、まあ、あったけど、まあ、そう大したことなくて、あの日本だとね、曹洞宗教団とかね、臨済宗教団とか浄土真宗教団とか真言宗教団とかもガッチッとあって、それがもう何百年続いてるから、あの一人のお坊さんが何かあれするってことはあんまりないんだけども、あの台湾には戦後の台湾にそんなのがなくて、それで本土の方で大陸の方で仏教弾圧されて、お坊さんたちがみんな逃げてきて、で台湾へね、でそれで台湾で頑張ってあのみんな活動して、今80代から90代にかけての人でもう少しずつ亡くなられているけども、そういう人たちが個人個人で、だんだんだんだんと大きくなっていったんですよ。だからもともと教団があったわけじゃなくて、一人のお坊さんを中心に、だんだんだんだんグループが大きくなった。でそれで今の台湾4つの、ね、大きなグループがあるんですけども、それぞれ4人の非常に素晴らしいお坊さんたちを中心になって大きくなった。でそのうちの一つが通知っていう団体で、もうでこれは我々一言じゃないんですよ、ね、皆さん 2年前 の、ね、あの地震の時に台湾からものすごい、援助を受けたのをお分かりのように、だけど私も今回聞いてびっくりしたんだけど、まあ、大体台湾から120億 の、 あの寄付が来たんですよ、ね、あの震災被害者の救うために。120億というのはもうアメリカと天下のアメリカと同じ額だったんだけども、だけども120億の実は半分以上が通知から来てるんです。すごいでしょう、ね、でその通知の人が来て被災者にもうそのまま 現金配ってるんですよ。通知は絶対に人を通さないのね。もう直接今苦しんでる人に毛布を渡すんですよ。絶対にあのなんかそれはなぜかというともう中間搾取を避けるためですね。本当に今ご飯がない人に食べ物を直接渡すというやり方で、で直接現金を配るということで60億が配られたんですよ、ね。まあ、これびっくり、私もびっくりしたんだけども、ね、そういうことで、でまあ何ていうかな、わあやっぱりさすがすごいなと思って、でやっぱり皆さんやっぱり生き生きしてますね、そういうふうな生き方をしている人たちは。だから私らはまあ、あまりにもね心体と心のケアの心のケアって部分がある意味ちょっと欠落してたから、私はかなり強烈に今まで行ってきたけども、ただそれだけだとどうしても落とし穴があって、そこをもう一回発想を変えて、自分をなんとかこれ良くするっていうことだけだとちょっとあまりにもわけわかんなくなるから、そこを他人のために奉仕していくっていう方向で一歩足を立つ、ね、ことをします、ね。でそれはだけどもそこまでいかない限り、実は私らは、瞑想することすらできない。これはもう私がこの 4,5 年間の中心課題だったけども、俺が呼吸を見てやるぞ、俺が体の感覚を見てやるぞったら地獄落ちたじゃないですか。我々は落ちたでしょ、みんな全員落ちたんですよ、ね。で私がずっと言ってるの、俺が呼吸を見るんじゃないよ、俺が体の感覚を見るんじゃないよってことをずっと言ってきました。でね、で最後にちょっとティク・ナット・ハンさんの素晴らしいのを読んで、まあ、これはもう散々あれしてきたからまあいいんだけど、まあまあこの人もここら辺よく分かってますよね。でこれも何だっけ、ブッダの呼吸の瞑想の203ページね、日本語の人は見といてください。これもすごいですね。ブッダに呼吸しても、あ、これは呼吸瞑想のなんだけども、要するに俺が呼吸を見てやるぞの正反対のことですね。ブッダに呼吸してもらい、ブッダに歩んでもらう。私が呼吸することはない、私が歩むこともない。ブッダが呼吸している、ブッダが歩んでいる。私は呼吸を楽しむだけ、私は歩みを楽しむだけ。ブッダは呼吸、ブッダは歩み。私は呼吸、私は歩み。ここにあるのは呼吸だけ、ここにあるのは歩みだけ。呼吸している人はいない、歩いている人はいない。呼吸しながら安らいでいる、歩きながら安らいでいる。安らぎは呼吸、安らぎは歩み。やっぱこの人天才だよね、本当にね。これ私がなんか4年間言ってきたこと全部ここに出ちゃってるんですよ、本当に。だからなんでみんな呼吸見れなかったんですか。私が呼吸してたからでしょ、俺が呼吸してたからでしょね。だからそうじゃないってことを、ここにあるのは呼吸だけ、ここにあるのは歩みだけ。呼吸している人はいない、歩いている人はいない。なぜみんな呼吸できなかった、呼吸している人がいたからじゃないですか。歩いている人がいたからウォーキングメディテーションにならなかったんでしょ、ね。だから呼吸しながら安らいでことできなかった、呼吸するのは苦しかったじゃないですか、歩くことが苦しかったじゃないですか。なぜ、呼吸している人がいたから、歩いている人がいたから。だけどそれがいなくなった時に、呼吸しながら安らいでいる、歩きながら安らいでいる。安らぎは呼吸、安らぎは歩み。 ですね。はい。だからこのなんていうかな、もう今分かりやすくするためにね、三本柱って言ったけども、本当は三本柱じゃなくて、ただ一つのものがあるだけです。つまりこのその他人のためにね、お役に立てようっていう、そういう思いがない限り呼吸を見ることなんかできないです。体の感覚を見ることもできないし、ウォーキングメディテーションすることもできないです。俺がいるからね、俺が何とかしたいんだって、こんなの瞑想であるわけがないですよ。だからそれを全部してた時に初めて実は体のケアも心のケアもできるですね、という話になってきます。はい。だからもう大乗仏教が正しいが、テラバダ仏教が正しいが全くナンセンスだって分かるでしょう、ね、全くナンセンスです、そんなものは。はい。ね、一応そこを踏まえて、まあ大体今までね、ちょっと体のケア、心のケアについてかなり言ってきたし、まあ俺が見るんじゃないってこともかなり言ってきたけども、ちょっとねこの菩薩行っていうことに関してちょっと私も言い方がまだ足りなかったかなと思うので、今年はかなりね菩薩行についてかなり話していかなきゃいけない、まあテキスト山ほどありますから、テキストを読んでいきたいと思うし、であとまあもちろん体のケア、心のケアもテキスト山ほどあるから、それをもっと細かくね見ていきたいと思います。はい。じゃあ一応そこまでにしましょうね。あ、しぐせがんわかる？大丈夫？いける？無理か。じゃあ私だけ読むから、もし読めたら言ってください。一緒にね。
修行無変性願道、煩悩無尽性願願、法門無量性願学、仏道無常性願情。修行無変性願道、煩悩無尽性願願、法門無量性願学、仏道無常性願情。修行無変性願道、煩悩無尽性願願、法門無量性願学、仏道無常誓願状。